大輔が天才オウム第710回をお届けいたします。今回のテーマはエリートタラントスその2です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあエリートっていうことについて話すね。じゃあお前はエリートっていうのはどういうふうに定義してるんだとか、どういうふうに理解してるんだっていう話になろうと思うんですよ。で、まあもちろんですね、私なりの定義って思うことはあるんですね。まあそれを少しお話できたらと思うんですが、まあ一つだけね、一つ西洋型の、西洋の思想におけるエリートっていうのはあると思うんですよ。で、どういうものかってあると、まあ、いろんなところでいろんな形で出てくるんですね。でも同じことが、共通のことが言われるんですよ。多分プラトンはそうですよね。プラトンとか例えばルソーとか、まあ多分あるところで同じことを言っていて、で、ルソーっていうのはどんなことを言ってるかっていうと、要は立法者っていうのがいると。で、まああとはだからみんなバカだから、立法者の言うことを聞いてればいいんだということなんです。まあ単純に一言言えばそれに尽きるわけですよ。で、結局ね、まあルソーって、まあ頭いかれた人でしょ。言葉は悪いけど、まあ、脳梅毒になってね。で、まあ、統合性失調症ですか。のようになってる人ですよ。だから、まあ、振る舞いもね、ちょっと上級してるんだけど、だから、ある人々が、このルソーっていうのをすごく持ち上げるのは、よく理解できないんだけれど、まあ、言ってることはそういうことなんですよね。まあ、でも、それはでも、別にルソーに限らずですね、西洋っていうか、ヨーロッパの文脈では、馴染むらしくて、いろんな人がいろんな形で同様のことを結局は言うわけですよ。で、要は自分たちの言うことを聞いてればいいんだと、お前たちはね。で、根本的に社会の構造自体も王様と奴隷でしょっていうことなんで、構造なんですよ。それがね、根本的に日本と違っていて、まあ日本っていうのはシラスの国だってよく言われますが、結局、今、君臣一体、君民一体っていうことが、まあ日本の国体なんですけども、そこがまあはっきりわかんないと、多分日本におけるエリートっていうのは理解できない気もするんですが、じゃあ、具体的にじゃあ、誰をまあエリートだと思うんだっていうことですね。もちろんいろんな方はいますよね。例えば数学で言えばもう岡清先生っていうのはもう凄まじいですよね。凄まじい人だと思うんですよね。だけども、まあ、歴史的に見るとね、当然まあ出てくるのは和家の清丸であるとか、それから例えば楠木正成であるとか、あるいは大石蔵之介であるとか、こういう人々っていうのは真のエリートだと私は思うんですよね。で、当然なんでお前そう思うんだっていうことになると思うんですね。で、なんで思うかっていうときにそういうことを言うのを、日本人は嫌がるんですよ。てか私は嫌なの。私の中の日本人がそれをすごく、それを論理化したり、何かしたりするのはすごく嫌がるんですよ。論理化したり分析したりするのっていうのが、私の中の日本人がすごく拒絶するのね。で、多分ね、そういうものだって思うんですよ。で、自分でね、塾をやってきて何をやっているかって言ったら、結局のところでエリート教育だなって一つのものの言い方としてエリート教育だと思うんですよ。ただエリート教育って言っても、どうもその西洋型のいわゆるエリート云々って話とは全然違うんですね。全然違うと思うんですよ。実際その、まあ、和家の清丸にせよね、それから楠木正成にせよね、そういう意味ではその天寿を全うしたとか、なんていうんですかね、校内に名をたぐ遂げてね、いうのはそういう存在では全然ないわけですよ。少なくとも生きてる間にね。で、ですが、やはり、エリートなんですね。で、一つだけね、まあ、エリートが何であるかっていうことのお話をすると、万能感っていうのがキーワードで、まあ、あると思うんですね。で、万能感って何かっていうことなんですけど、人間っていうのは赤ん坊で生まれますでしょ。その時に全部お母さんにしてもらうでしょ。まあお父さんなりお母さんなり、まあ周りの人におばあちゃんなり。で、まあおばあさんなりとか、まあなんとにかく周りの方にこう全部してもらう。何でもしても、すべてをね、してもらうわけですよ。ということは逆に言えばですよ、すべてをしてもらわなきゃいけないんだけれど、すべてをしてもらってるわけですよ。これ万能でしょ。まあ無敵ですよね。無敵の万能だと思うんですよ。だから、まあ赤ちゃんってのはそういう存在ですよね。でもだんだんに大人になるにつれて、それを、できなくなっていくでしょ。まあ許されなくなってきますよね。で、だんだん許されなくなってくるので、まあ何でも自分でしなくちゃいけなくなってきて、で、自分でしなきゃいけないと、当然できないこといっぱいできるので、万能感というものが、どんどんそがれてきますね。で、なんとなく辛い思いしていくわけですね。万能感発揮でしようがなくなってくるので。で、まあ、それがある種の大人になるっていうことなんですけど、大人になってくると、で、さらにそれが進歩してね、この万能感ということから自由になって、この今を生きるっていうようなことになってくるんだと思うんですね。 ですがね、ある種の人々っていうのはこの万能感っていうのを大人になっては持っていて、そして万能感を、持ったままですね、その要は権力欲ですね、権力とかってことで結びついて、やっていくわけですね。でもちろんですね、それが無害な場合もあるし、あるいはそれが、非常に功を奏する場合も当然あるんですが、逆にそれが悲劇を生む場合も当然あるわけですね。それはそのうち本人にとってもそうだし、それから周りの人々にとってもそうですよね。実際フランス革命なんかそうですよね。本人にとってもそうだし、まあ、そのフランス国民にしてみれば、まあ大変な災厄でしかなかったでしょう。でもそれを一つ言うのは、万能感ですよね。そのフランス革命ってある種象徴的で、その万能感の最たるもんなんですよね。基本的な考え方として、その啓蒙主義でしょ。つまり、方程式が一本立てられれば、すべてのこの宇宙の事象っていうのは理解できると、あるいは予測できるっていうことでしょ。まあ、すざまじいですよね。結局、啓蒙主義ってのはそういう考え方でしょ。で、それに基づいて政治を行ったらどうなるかってことになった。それがあのフランス革命と言われるものの恐怖政治の結果ですよね。恐怖政治っていうもののありさまですよね。だから、その万能感っていうものを持つっていうことは、やはり大変危険なことで、それを、危険の、少なくとも危険に働くことがあって、で、それを、どういうふうに回避していくかっていうことになろうと思うんですね。例えば、和家の清丸とかね、楠木正成っていう人に、万能感っていうものがあったかどうかっていうことなんですよ。私はね、全くないと思うんですよね。何にもないですよ。だからやっぱり偉大なことなんですよ。万能感は何にもないんですよね。ここのところがやっぱり偉大なところで、つまりそのヨーロッパ的なエリート主義っていうのと全く違う、文脈のものなんですね。で、それはだからもう国体が違うから、国柄が全く違うので、こう当然出てくる。それもそのいろんなことがこれ以上お話しすると絡んでくるので、私の手に余りますが、やはりこういうふうに思うんですね。で、教育っていうのは、結局のところエリート教育なので、じゃあエリート教育って何かって言ったら、この万能感っていうものを、もっと消化していくっていうことか、あるいはなくすってことができるかどうかわかりません。わかりませんが、それを消化していく、あるいは、それを発言させないで別のものになっていくっていうことだと思うんですね。で、もう学問っていうものの大事さの一つっていうのは、要は万能感っていうものをいろんな意味で、排除していくっていうんですかね。ことのきっかけになりうる、少なくともそういう観点から教えると、あるいは学ぶと、それをから自由になれるんですね。万能感から。つまりね、学問っていうのは、やっぱり先人たちの、いろんな努力に追ってるでしょ？有名無名のね。その努力に追ってるわけですから、万能感出しようがないですよね。真剣に学ぶってことは、結局のところ、過去の業績っていうものを謙虚に学ぶってことになりますから、万能感出しようがないんですよね。だからそういうことをやはり歴史的な文脈の中で自分というものを位置づけられるっていうのはやっぱり学問の大事なことだし、そしてエリート教育のその基礎だと思うんですね。で、その中で自分はじゃあ何をなすべきかってことがだんだんに、分かってくる。あるいはなすべきかどうってことすら分からないかもしれないけども、今、少なくともね、今このことをやるってことが分かってくるんだと思うんですね。で、幸いにも日本というのはこれだけ長い歴史を持った国なので、その中で、その自分の中でのその自分のね、特に男の子はね、まあ女性ってある種ね、直感的に分かることがあるんでいいんですが、男性っていうのはあまりこういうことを理知的に分かるとか、ことがすごく大事で、この歴史の中で自分っていうものは、それその別にその名を残すとか残さないとかね、それいいんですよ。別にそんなことはどうでもよくて、その自分の歴史の中で、この長い歴史の中で、自分は少なくともここで何をするかっていうことですね。ここで何をやっていくかっていうことが分かってくるっていうこと。それがつまり、まあエリートなのかなとも思うんで、つまりその自分の歴史の中での自分の位置づけですね。学問っていうものね。だったら勉強って大事です。だから、そうは言っても別に受験勉強っていうものだってそういうふうに位置づけることはできるわけですよ。で、そう位置づけた時に、あれの受験勉強とみんな馬鹿にする人もいるかもしれないけど、それを真摯にやるってことは、やはりこれ大きなね、エリートとしての役目なんですね。エリートとしての受験勉強ですよ。言えばね。別にその東大行くための勉強とかそういうことじゃなくてね。それも大事ですよ。それはすごく大事なことで、否定する人はまたおかしいと思うんだけど、やはりそういう歴史の中での、その大きな文脈の中での受験勉強だったりね、っていうことをちゃんと分かってくると、ものすごく学問っていうのは進むし、またその人の、その人格とかがどんどん磨かれてくるんじゃないかなと思うんです。 そういう意味ではですね、なんといってもですね、学問というものは、特にですね、理科系のこの学問というのは大事だなと。もちろんその古いね、この万葉集を読むとかって、そのすごく大事なことですよ。そういうテキストをね、しっかり読んでいくっていうのは大事なことだけど、やはり数学とか物理学とかですね、科学でもすごく大事な学問だと、営みだと思うんですね。そういう意味ではその万能感というものを排除して、そして自分がその歴史の中で何をなすべきか、何をなし得るのか、今現在ですよ、その大げさな話じゃなくて、この今現在この瞬間に何をなすべきか、そこをいつも考えている、あるいは考えられる、そこにいつも意識を向けられるというのが、つまりエリートなんじゃないかなというふうに思うんですね。皆さんもどうお考えでしょうか。とにかくやはり教育っていうのは、一言で言えばエリート教育以外ないんですよ。逆に言うと教育っていうのはエリート教育以外ないんですよ。ここもね、やっぱり分からなきゃいけない。そのエリートっていうものをしっかり分かったときに、まあもちろんそのいろんな定義はありますよ。ありますが、少なくともその歴史の文脈の中での生き方っていうことを考えたときには、それはもう教育っていうのはエリート教育以外ないんですよ。他の教育っていうのはないんですね。それはなぜかって言ったら、一言で言って、この営みっていうのは先人たちの大きな努力に追ってるからですよ。当たり前のことですよね。そのことを、その先人たちの本当に偉大な、まあ、例えば豪華先生っていうのは、まあ、高齢で聞いてらっしゃる方とね、同時代人だった方も多いと思うんですけど、いや、とにかく凄まじいでしょ。まあ、それはまあ、豪華先生だけじゃなくてもね、これはまあ、本当に凄まじいっていうか、思われるという形容詞しかないような人だって言わ、日本にはいっぱいいるわけですよね。そういう人たちの営みの上に自分たちがあるんだっていうことですね。ことを知るってことが、やはり大事なんじゃないかなと。その中でじゃあ自分は何をすべきかってことね。そのことを見ていくっていうことが、やはり学問とか教育っていうものの一番大事なことなんではないかなと、私は今強く思うんですね。令和で改元になりました。この令和の時代がですね、皆様に幸多いように、本当に活躍してね、幸せな人生でありますし、そういう時代でありますように、心から祈らざるを得ません。今日もありがとうございました。
第710回の今回は、エリート・タラントス、その2をお届けいたしました。ありがとうございました。